以前県が主催していくつかの観光ルートやプランを見直したことがあってね、その時新しく提案された観光ルートについていろんな世代から意見をもらいたいっていうので、小学生の意見代表として丸尾たちが選ばれたの。たまたま丸尾の通っている小学校が選ばれて、その小学校の代表としてクラスの委員長たちが選ばれたわけなんだけど、1学年3学級ずつで18人ね。
丸尾は委員長だったんですね。まあ当然か。あ、続けてください。
県はバス会社とタイアップしてて、丸尾たち18人は約半日のバス観光に招かれたわけ。
見直された観光ルートを回るってことですか？
うん。私たち保護者は観光バスが帰ってくる時間に学校へ子供を迎えに行ったの。もちろんみんな無事に帰ってきたんだよ。保護者たちはお帰りなさい、楽しかった、面白かったなんて話しかけながら出迎えて、子供たちはバス会社からペンやクリアファイルなんかの記念品をもらって大喜びで楽しそうだった。丸尾もまんざらじゃなかったみたいで喜んでたんだ。
あら珍しい。
あいつ文房具が好きだからね。
例のごとくヒッヒッヒッって笑ってたんですか？
そうそう。でね、みんないい雰囲気で帰ろうってしてた時に、突然女の子が大きな声で泣き出したんだよ。で、声の方を見ると6年生の子だったんだけど、何が起こってたかっていうと、その女の子の担任教師がその子がもらった記念品を、これはクラスのものですって言って取り上げてたのね。
あら、かわいそう。
先生が言うには、その子はクラスの代表でバス観光に参加したんだから、もらった記念品はクラスのものですって。委員長なんだからそれくらい分かりなさいって。
うわー、その平等論微妙ですね。
突然記念品を取り上げられたその子には、先生の理屈が理解できるわけもなく、彼女はただただ大声で泣くばかり。みんなもぼーっと見てたんだよ、それ。すると私の横にいた丸尾がその先生のところへ、何でもなかったみたいにスーって歩いていって、はいこれって言って、自分がもらった記念品をその先生に渡したの。僕はこれ必要ないので先生にあげるのだ。包みを開けちゃってるけど、クラスで使うなら問題ないと思うのだ。先生が持っているそれは委員長さんに返してあげてほしいのだって。
うわー、土下座したくなるくらい丸尾かっこいい。
丸尾、その時何年生だったんですか？
2年生。
それでその先生はなんと。
私は平等っていうことを教えているの。一つしかない記念品はクラスのものにするべきでしょう。君が私に渡したこれだって君のではなくてクラスのものです。だから私がもらうわけにはいかないわって。すると丸尾は、
先生は平等を語る際、目的つまり何のための平等なのかをまず考えないといけないのではないか。目の前の記念品だけで平等を考えてはいけないと僕は思うのだ。そもそもこのバス観光の目的は参加した小学生の意見を集めることなのだ。そしてクラスの代表として参加した僕たちは一人一人が意見を出し合ってお仕事をこなしたのだ。もちろん先生のクラスの委員長さんもたくさん意見を出していたのだ。この時点で僕たちのお仕事は終了している。だから先生のクラスの委員長さんは先生に依頼されたお仕事に関しては何にも不平等とかずるいことはしていないのだ。それはこの子がこの記念品の文房具を独占して良い理由にはならないわ。仕事が終わった後のものだからクラスの皆さんには関係ないことなのだ。先生がお仕事が終わった後のことまで平等論を主張するなら、お仕事前にも同じことが言えるのだ。すると最初に他の生徒と区別して僕たち委員長だけを選んだ先生に問題があるということになるのではないか。
そんなこと言っても生徒全員をバスに乗せるわけにはいかないでしょう。
それはへりくつであると僕は思うのだ。県やバス会社からの依頼を断ればよかっただけではないのか。
大人の世界でそんなことできないわよ。子供だからわからないのは仕方ないけど。
大人の問題ではなくて、それは先生の意識の問題ではないのか。
お黙りなさい。
黙らないのだ。なぜなら僕たちは全然悪くないと確信するからなのだ。この記念品だって
僕たちがきちんと仕事をこなしたので、バス会社さんが提供してくれたものなのではないのか。せっかくバス会社さんが記念にとくれたのだから、それはバス会社さんのご好意としてありがたくいただくのが礼儀だと思うのだが、先生はどうお考えか。
礼儀って、君たちは委員長でしょう。お仕事にご褒美を期待してはいけません。
どうして突然ご褒美になるのか理解できないのだけど、仮にご褒美と捉えてお答えするならば、先生のご意見は間違っていると自信を持って言えるのだ。僕たちは委員長だから、日常のお仕事はご褒美なんか期待しないできちんとやっているのだ。でも今回のお仕事は言ってみれば時間外のもので、通常の委員長のお仕事ではないのではないか。小学生の半日も大人の半日も変わりはなく忙しいということを先生は理解できていないのではないかと思えてならないのだ。時間外のお仕事となれば、いただいた記念品はお仕事に対する対価として考えてもよいとも僕は思うのだ。先生だって休日の出張というお仕事依頼があれば、出張費ももらわずにはやりはしないのではないか。
私は自費で出張することもあるわ。
遠くへの出張でもなのだろうか。
遠くの場合は別よ。
つまり先生の気まぐれなのだ。
いえ、それはできる限りの善意です。
それは自己満足のための自分勝手な行為であって仕事ではないと思うのだ。先生がいただくべき対価をいただかずにお仕事をされているなら、それは他の先生方にとってはとても迷惑な話なのだ。皆さん困っているに違いないのだ。
お黙りなさい。お黙り、お黙り、お黙り。
とまあ、だいたいこんな感じだったかな。
マルオ、こんは。
マルオ、スイッチ入ったら容赦ないな。
こんな場面を目の当たりにしちゃったからね。社会勉強のためと思って学校に通わせているけど、こりゃ丸尾やまどかには相当苦痛だろうなと思ってね。
二人が大人以上に冷静だということは分かりました。ただそうは言っても、
小学生は小学生だもんね。メンタルまで大人だとは思わない方がいいよね。だから私は不安な時はまず二人に尋ねるようにしている。今日の報告もそうすれば問題ないと思うよ、吉岡。
わかりました。
じゃあ二人を呼ぶよ。
お願いします。
おーい、丸尾、まどか、陽子さんがお前たちに報告があるんだってさ。
はい。
吉岡さん、私と父は外しましょうか。
いえ、大丈夫、気にしないで。
そうですか。いいんですかね、めぐみさん。
いいと思うよ。
まるも、まどか、ごめんね、突然。
問題ないのだ。
こちらこそ、お忙しいところ。
報告とは？この前、お前たちが言ってたこと。
ああ、ひょっとして不妊去勢手術の費用のこと？
はい、その件です。
いくら警察でもそんなこと調査できるわけ？難しいでしょ。
はい、調査はさすがにできませんが。
ヨンコさん、結局どうなってるのだ。
あ、吉岡ごめん、報告お願い。
かすみおばさんもいるから少し詳しくお願いなのだ。
うん、わかった。